今日のゲストはですね、木下達代さんこと花柳竜一太さんという方が、もう竜一太さんで我々は名前が通ってるんですけども、いきなりですけど、ゲストコーナーで、竜一太さんのお話を聞こうかと。竜一太さんはまあこちらで花柳もやってらっしゃいますし、レストランもやって、とても面白いお話これから聞けると思いますんで、ぜひお時間の許す限り皆さん聞いてください。じゃあゲストコーナー行きましょうか。
ゲストコーナ
ー。はい、すいません。改めまして、本日は。
ゆうちさでございます。
初めまして、
よろしくお願いいたします。
ブラジルでは、本当は聞いちゃいけないことになってるんですけど、日本人同士なので聞いちゃっていいですか、お年は。
71です、ね。
わー、意外。ですね、皆さんラジオなんでお顔が見えないと思うんですけども、とてもスレンダーで、
若く見える。
多分日本とか普通に言ったら10歳は軽く分
かる。いやいや、もっと若く見えるかもしれない。
70住んだらもう大変ですよ。
いや。
忘れ物が多
くて。いや、そんなことない。
普通の方、途中取るごとにお若くなってきますよね。
そうですか、そういう人も多いですね。
ブラジルの太陽のおかげ。
そうですね、食べ物じゃないですか。
なるほどね。
で、竜一さんは結構野菜が好きなんですね。
そうなんです。
竜一さんは、どちらのご出身ですか。
北海道なんですよ。
北海道のどちらでしたっけ。
積丹半島なんですよね。どちらっていうところで、漁師町なんです。で、私はもう漁師の娘で、
お魚を、
そうですね、お魚は大体知ってるんですけど、山の方は全然わからないで、パイナップルがぶら下がってなってると思ってきて、ハワイ行った時にね、見て、パイナップルって上向いてなってるんだって言ったら、木下さんは人知らないねって言われたんですけど、ほとんど海なんです。海育ちで、だから荒いんですよ。
いや、じゃあ本当に海がもう家を出て、
そうです、
目の前海みたいな。
もう日本一という一位を争うぐらいの美味しいお魚を、
そうです、
生まれた時から
めちゃくちゃ。で栄えた、ソーラン節も私よって言われるくらい
の。そうなんです。そうか、そうか、あれだよね、だからニシン御殿とかが。
そうです、はい。
あるんですよ。ありますね。牛下さんちもニシン御殿。
いや、うちはもうニシン終わってからの漁師ですから。スケソウダラとか、そういうので、
うちのおばあちゃんはあっちの方なんですよ。
あったか、タラコなんていうのはもう、小さい時はもうタラコとか、そんなのっかりおかずだったから、泣き泣き。食べたくて。
日本人の方も結構ね、切ったら贅沢な話ね。今
は
ね、
昔はね、お魚ばっかりでしょ。だから、卵焼き食べ、お弁当、学校、3年生頃からお弁当持つでしょ。重役さんの娘さんとかみんな卵焼き入ってるんですよ、お弁当に。そしたらもう綺麗でしょ、お弁当の中。
黄色
っ、こっちはお魚の煮付けなんて入ってると真っ黒でしょ。もう恥ずかしくてね。たらこばっかり焼いたから、生のたらこの時焼いて持って行ったり、たらこ作る前に醤油で煮るか、どうしても醤油の色ですよね。
色だよね。
だからもう夢はもう、お金持ちになったら、いや、大きくなったら、まず商社マン、サラリーマンと結婚して、卵焼きいっぱい食べようと思った時代がありました。
へぇー。お越しになる時も、あれが食べたいと思って。
まず卵。
あ
の頃、卵、
ね、結構いたよね。
ね、病気になったらお見舞いだったでしょ。
そうですよね。
だからもう卵食べたくてね、それがブラジル来たら、お餅で食べたの。茹で卵。恥ずかしいから、数は言わないけど、
ね、
もう、
見せられたんですか、それで
も。すごかったんです。恥ずかしいの。
20個ぐらい。
いや、6個までは。なんとか、惜しかった。7、8になった時、となった。それからね、10年くらいもう卵は、全然食べれなかったです。でも食べたかった。 夢だった。遠足行くにもね、あの卵5個持っていく人いるじゃない。私たちは2個か3個でしょ、ゆで卵持っていくの。もうゆっくり食べてね。そのくらい卵に憧れてました。
あ、でも私聞いたね、移民の方、こっち生まれの2世の方なんですけども、その方もやっぱり、あの、卵、養鶏場だから卵はいっぱいあるんですよ。で、逆の話でもう卵はいらない。でも、ゆで卵はごちそうなんだって。なんで急に養鶏場で。で、今日ゆで卵があるって言ったら、あーって。で、どうしてかっていうと、割れ卵がいっぱい出るから、家では割れ卵ばっかり食べる。形の整ってる丸いゆで卵が食べられるっていうのは、お客さんが来た時だけなんだって。
へぇー。そういうのもあるんだよね。
と卵食べたかったよ。そんな時代があった。今言ったら笑われるけどね。またブラジルでね。でも昔はね、卵、ゆで卵、ゆで卵、まあ、やあの卵焼きもですけど、綺麗だし、今になったら大した美味しいもんじゃないんだけど。
たらこですよ。
そうだよ、ほど。そう。そしてね、朝味噌汁なんかも味噌汁に、ウニ。
もう家
で丼にいっぱいバッと入れてネギを放して、それが味噌汁なんだ。
そっちがいい、卵よりそっち
がいい。でも春先になるとイカでしょ。
いや
まあ、イカ刺し丼で食べて学校行ってきます。
北海道のイカ本当じゃないですか。
今はね、今日本帰って同級生のとこ行ってその話すると、今はね買って食べてるのよ私たちっていうぐらい取れなくなったからね。
で、そういう龍下さんが何歳までそちらに過ごしたんですか？
15歳まで。で、そして小樽っていう町へ出てきたんです。
はい、あ、それは家族全員で？
いえいえ、私だけ。はい。
15歳で小樽に出たのは何をしに？
美容師。っていう。
美容師さん、
ね。美容師。
あ、床屋さんの方ね。
そうなの。
なんでさ、美容師になろうと思った
の？いや、それがね。もうもっともっと高校大学行ってっていう思ってた時代あったんですけど、私が12歳の時に父が亡くなったんですよ。長女で。
長女。で、ご兄弟はどういう感じ？
だから、3歳違いで。あ、私が長女だったら12、9歳、6歳？
6 歳。4人。
4人。
うん。で、男女男は？
そう。私の次が男。
女男。
男だったんですよ。
じゃあ本当に
私が一番
で、
それでもうどうしようもなくて、どうしようってことで、長女なもんだから、それじゃあもう手職を覚えた方がいいって母が言って、それじゃあ理容師がいいじゃないかっていうことで、もう泣き泣きね、で理容学校っていうところへ、
小樽に入って
、そして住み込みで、5年間の。ね、5年間、その回学校あげてくれるんですよね。
どういうことするの、住み込みって誰かの。
いや、もう、そう、床屋さんも習うわけですよ。
はい、あ、じゃあもう床屋さんのところに住み込んで、
で、そう、そう、その回学校あげてやめるから、
なるほどね。
そして、お礼奉公。
お礼奉公。
1年で、
21歳だ。
そう。二十歳まで
、
はい、そしてブラジルの話があって、
え、どういう話だったんですか、それは。
あ、ブラジルは母の兄が、おじさんですよね、私、昔来てたんです。
あ、じゃあおじさんはもう戦前に移民
されて。そうなんです。
何みたい、農業ですか、やっぱり
農業したみたいですよ。もう、
でも本当はおじさんだって漁業の方だったね。
だったの。でももう、昔来てたんです
って
。
で、母。さんにとっては、なんか伝説のおじさんも。
そうですね。
会ったことはない。
いや、会いました。迎えに出てくれましたから。あのね、そしておじさんが、母が妹ですから、あの、未亡人になって苦労してるんであったら、ブラジルへ来いと。ね。そしたらもっといいぞっていうような手紙が来た、だと思いますよ。そして行こうってなって。
卵も食べれるぞ。
そして行こうとなったけど、行けないのよ。課長がいない。18歳以上の。17だった。私20歳だから。それで私が結婚したら、いいと。で、そしたら行けるって、誰か好きな人いないかっていう感じよ。
それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、
結婚したんですよ。
あ、そう、ね、いたんですね。
そう、結婚したの、私。うん、そう。で、木下っていうとこ行っちゃったの、嫁に。
うん。
そして私は鈴木なんの。
旧姓は。
旧姓、うんうん。で、鈴木さんは行けないのよ。
は
ぁ。私たち夫婦は行けるけど、ブラジルへ。それで、日本だから簡単でしょ。今度別れて別れてって、そうは。話して、
うん、
木下は鈴木に入ってもらった。
ああ、なるほど。まだ大丈夫だからっていうこと
で。それで、うん、みんなで来て、うん、それから来たらすぐまた木下に戻してあげるってことだったけど、戻らなかった。で、鈴木なの。だけど、母が、あの、木下さんって息子さんじゃないんだから、
うん、
今に。ね、なんか手続きして直そうと、
うん、
だから木下で名前売れっていうことでもサロン木下から始まって、うん、またいろいろあってレストランがあってレストラン木下に、
うん、
だから木下っていうのはもう店と屋号なんですね。ドキュメントは続きます。
でもみんな木下さんってねお呼びするし、ね、
そう、もうそうです
ね。まあね、残念ながらのお話に出たご主人様の木下さんはもう1年、
ちょうど1年になって、ね、そう、ちょうど1年
4ヶ月ですね。ね、いい、でも立派なね、今サンパウロで木下さんね、日本食レストランでナンバーワンじゃないですか。
いや
今年も
そうですね、もう一番
ですね、
ね、
ね、
もう
大躍進
大躍進されてね、
いやもう子供の時代にね、もうリベルダーデの時代じゃないって向こう行った時はちょっと寂しかったんですけど、
うん、今モエマで、あ、じゃあボロンディ
ー、あ、いや、バイオフリアの
コンセプト、
そう、素晴らしい、お金持ちの方に、
そうです ね、 ね、もう外人が多いからね、ちょっと寂しいですけど日本食なのに。でも今お昼結構ご婦人たちがお昼割にあれしてるそうです
ね。面白いのがそんな高級レストランを経営されてるね、ご家族の大元でありながら、私こういうところに遊びたく
なって居酒屋の好きなんですよ私。まだ育ちがね、もうワンワンワンワンでしょ、高級よりね、
ねえ、それでつい誘ってもらったり
楽しいですから ね、 ね、みんな騒ぐの。今の店はもうほらちょっとね高級すぎて、
でもね、一応サンパウロ知らない人がいないっていう、うん、一度行ってみた
ら、おかげさまで毎日も予約ないと入れないぐらい、ね、毎晩ね、夜はね、も
う素晴らしい、元気なお婿さんが、
そうなんですよね、婿さんがもうね、
向こうあたりの家系ですね鈴木家、
そう、ほんとね、向こうじゃないのよ嫁にやったんですよ
そうかそうかそうかそうか、
で息子さんか、
ああ、いや、
うんうん、息子さんは村上、
村上さん、
先生村上、
そうそう、でもお嬢さんの方がものすごい支えていますので、
いやいやいや、
そんなことないけど、すごいちゃんと
表に出して、布は出てる出しちゃうのはもちろんね、
そう、
男の方だけど影で、
うん、
でそのご主人様の話、木下さんの方の話に戻すと、どうしてこの人をね、よく木下さんもまあね、龍一さんのこと好きで結婚したとは思うんだけど、よく一人じゃあ家長になってね、何歳だったのその時？
26歳、うん、
じゃあ6歳違いの、
そうですね、いやもう、うん、どうしようかと思ってブラジル行くってことになってね、うん、そして行くと思って、あ、その時はまだその課長がないから行けないっていうまでは書類作っまでは分からなかったんですよ、
うん、
その時に、うん、6歳違っててすごく腕のいい職人さんだって、うん、そして1週間に1回講習があったんです。で講習を受けに行くのが教えてくれてたのはその中に木下が入ってたんですよ。で私がちょっと話したの、
うん、
こんな話あるんだけどったら、
うん、
はい、行きなさいって、ね、今からは海外の時代だ、
うん、
僕の友達もハワイに行ってるけど、
うん、
あのこれから海外の時代だから行ったらいいですよ鈴木さんって言うから、
うん、
あ、そうですかって そう言ってた、うん、僕も行きたいくらいですよっていう話だったの、
うん、
あ、そうですかって。それからもう1ヶ月もしてから、あら、行けなくなったと、課長がいないから、
うん、
誰かね、おばさんたちが、うん、誰か好きな人いたら結婚してったらいいのよあなたがって、
うん、
いや好きな人だって、ね、あ、そういえばあの
時そんな感じだったんです、うん、
あの、いや、腕もいいし、私から、私、習いに行くくらい、高級でね、あの人ならいいんじゃないかなと思ってね、うん、腕もいいし、うん、まあまあのとこだし、うん、あの人と一緒になって、行きませんかって言ったら、
うん、それは鈴木さん、
二十歳の時に思ったの。
プロポーズですね。
そう。
逆プロポーズ。
思ったんですよ。
すごいね。しかも女がブラジル行きませんか。
と言って、あの、またどうなりましたか、鈴木さんって言うんですよ。一週間に帰ると、はいはいって言ってるうちに、あの、行きませんかって。ほら、あ、いいですねって。
いいですね。
ね、行きませんかって、実は、それからなんとなくこう、喫茶店に帰り寄って、ね、
あ、そっか、
で、実はこうなんだって言ったら、いいですねって、それからもなんか優しくなって、だんだんだんだんね。いや、もう早かったですよ。
で、ルートさんは本当お好きだったからね。いや、絶対見ようと思ってましたね。
っていうよりも、そんなにも思ってなかったです。そしたら、あっちは、うん、今になって言うのね、うん、あ、かわいい子だなと思ってたって。
うん、いやいやいや、もよりじいさんです。じいさんだっけ？
いやいや、
おしゃげ髪だったでしょ？
そうそう、あんね。おしゃげで来ましたからね、ここ。そして来たんですよ。
ね、ご主人様の木下さんのお父さんお母さんとかは全然反対しなかったんですか？
いや、やっぱ反対したみたいですよ。
お猿の方？
いや、やっぱり釈丹半島で、私の町より田舎なの。
あ、
はい、私たちが遠足ったらそこの山の方へ行った感じのところなんだけど、小樽にいましたからね、そしてすごく立派な美容院に床屋さんに働いてたから大きな、だから憧れよね、私たちから見たら、うん、私は小さな店だったから、
う
んうん、
今でいうカリスマ美容師と結婚してる感じで、
そうしてしませんかって、はいですね。それからなんとなくよ、なんとなくなんとなくで、うん、そして手続きして、
うん、
その回、ね、この鈴木になったから、向こうの親はやっぱりね、ちょっと、でも、渡るまでって渡ったらまたすぐ
帰ろ
う。そう、ここ帰られないっていうのは分からなかったですからね。
そうですよね。
そして現在に
立ってます。レザー、あの、木下さんと、まあ、ご家族で最初に、何年の何丸で来たんですか？
ね、61年、ルイス号っていうオランダ船で来たんですよ。
じゃあ、あの、アフリカ希望号
回りで。そうです、はい。
どうでした、船の中とかは。
何にも、今思えば観光、方々って気持ちなんて何にもなく、何にも知らないで、ねえ、何にも考えないで来たんですよね。
すごい勇気ですよね。ね、新婚さん。
いや、新婚だけど、親兄弟全部一緒だもん、ね。
一番下はまだ
12歳
ぐらいだよね。
はい、でも、来てね、2年、1年、2年、いや、5年くらい帰りたくて、帰りたくて、もう、泣けた。
え、初めどこに入ったの？
いや、もう、まっすぐ、ガルボンベの移民ですよ。
嘘？でも、じゃあどうやってさ、ガルボンベのに。
いや、おじさんがもう、町にいましたが、旅行者してたからね、ブラジル旅行者っていう。そして、うん、今のマルカイ、あの2階に、床屋作ってたんですよ。で、待っててくれた。
もう、
お膳立てしてくれた。
床屋さんまで作ってくれた。そこでやりなさいって
言
った
ん
だ。すごい。
そして、そこでやってたんですよ。
二人で。
二人で。まあ、職人も使って。そして、まあ、チップっていうのは、知らなかったもんね、日本にいるときは。チップもらって、まあ、流行って、日本から、かわいい、ね。
ね、お酒。
夫婦って思わなかったみたいですよ。
ああ、
かわいい。20歳と26歳だもん。
ねえ。
そして、あの、一世が多かったから、青柳とか、本丸赤坂あったんですよね。
はい、飲み屋さんね。
そこのボーイさんたちはみんな一世ですから。毎日、あ、サマーライに来るでしょ。そして、ハイパーっていうの知らないかな。
ハイパー、
アイロンパーマーってね、それが流行った時代に。
パンチパーマーじゃない
か、ね、伸ばす、あの、こう、形つけて、洗ってもまた、せっかくすると、また、こう、形になる。アイロンパーマーって、アイロン、パーマ液でアイロンかけるんですよ。そして、アイロンパーマー、それを持ってきたでしょ、その流行ってたから。
あ、日本で、ね、
はい。
こっちにはなかったわけだ。
なかった。
だから、もっと繁盛。
そして、 そう、すごく忙しかったです、うん、だから来て2年目で沖野使いました。
わ、すごい、はい、さっきと26歳の、
そうです、そして、うん、家族見てるんだから、みんな学校出したんだから妹たち、
なるほど
ね、そんなできたのよ昔は、
素晴らしい、頼りになるお姉さんだった
のよ、本当に、そうだ、だからもう本当に働きましたよ、だから今の子供たち見ると働き方が違うって私言うんですよ。休みは休むし。ね。
しかもね、それでまずじゃあ、どこに大きな家買われたんですか？
ホースケに住んでたんです。ホースケだ、サウデにね。うんうん、サウデの方に買ったんですよ。はい。
で、さらに、その丸川の上で、
それはやってました。それはおじさんが経営者ですから、月給もらってましたけど、2年、いやだから2年目くらいにお金貸してくださいと、
うんうんうん、
そしてコンセレーロにサロン出したんです。
どこですか、コンセレーロの？コンセレーロフータルドですよね。
そう、うんうん、ね、正面ですから降りてきて、すぐ頃ですよ、
うんうん、あれじゃ、あのレストランリベルダージの木下があったところとはまた違うんですか？
いや、だってコンセレーロだから。
あ、そうか、そうか、あれはフルタードル、うん、もっと一つ、はい、あれはグローリアです、
ね、はい、
まあ、リベルダージ
の、まあ、そう、あの辺からずっと動いてない、はい、だから日本から誰かが来てみんな、うん、県人会で紹介するじゃない、
うんうん、
そしたらどこどこに入りました、どこ、うんうん、私はガルボンゼの移民で動いてないんですよ、はい、まずその辺にいるんです、今
何割合にリベルダージに日本人がお店出した初期の頃、
そう、いや、ありました、ありましたよ、
まあ、あるのはあるんだけど、うん、こうなんていうのかな、あそこがね東洋人がいて東洋街みたいな形になったのはもっともうだいぶ後の話、
いや私も51年になるんですよ、ニテロイがあったんですよね、
もう
あのね、そう、東映今の橋の上に、はいはい、
それが70年代、あの60年代、でもその前からあったよね、
ありましたよ、私、うん、50年前にもうニテロイがあって、はい、その隣の方に榎本があったり、
うん、
レストランね、こけしもありましたよ、
こけしももう、
はい、下子っていうね、うん、ところもあったり、ありました。
美容室は木下さんのとこだけです
か？いやいや、あのね、
うんうん、
高橋、あのリベルダーデに有名、大倉をで、大倉って、
ホテル大倉、
いや、美容師の大倉先生ってすごい有名な、うん、あるんですよ。美容師から見たら、うん、あそこの学校でかいっていうのはね、
うんうん、
そこを出た人が若月さんっていうのがいましたよ。
うん、
はい、リベルダーデに。今でもサロンあるんじゃないかな、その後。はい、
じゃあ今残ってらっしゃるのは木下さんの後から来られたところが多いのかな、
そうですね、そうですね、うちも、そして職人がいないでしょ、
うんうん、
名前言っちゃうだけど赤星さんなんかありましたよね、
はいはい
は
い、
そこはもう3ヶ月かぐらいでお免除をもらって、
早いからね、
そしてその職人を使っても日本式じゃないので、
う
ん、学校を開いたの私たち、
嘘、
はい、美容養成所っていうの、
うんうん、
そしたら30人そコンセレーロに移って、
すぐに
職人ないんだから高貴な店作って、それで何年って言ったか5年って日本式に、うん、みんな辞めていくの、うん、ちょっと待ってちょっと待って3年って、
うん、
それでもダメ2年って言って5、6人残ったかな、それが今現在何人かやってますよ、サロン、はい、
そうですか、
もうあのそんな普通は2年じゃ1人前にならないんですよ、
日本
でならない
です、国家で、
そう、あの今でもそうじゃないかな、美容学校も3ヶ月か半年でお免除くれるんじゃない、
へえ、あ、ブラジルも一応免除制は免除制なんですか、
ある卒業目お免除かな、日本は国家試験だから、日本は1年に2回
あの本当に風船に合わせてこうやってピーってやったりするんですか、カミソリで、
いや、やらないです、それは自分がね、こっそり夜ね、みんな寝てからサロンに出てきて、ね、日本はサロンが表の方で裏の方が住まいですもんね、ここは許可できないからサロンはサロン、住まいは住まいだけど、でもやっぱり人間の肌をあれしましたよ、はい、
え、何年ぐらい床屋さんをやられてたんですか、理髪店は、そうすると、
あのね、 何年待って、もうレストランして30年だから17、8年、
うん、なんでまたリハビリ店からレストランに行ったと思いますか、
ね、うん、それも
知らない。いやもうでもレストランになって5年ぐらいしてても私の顔見て、ああサロン木下さんねっていうくらいサロンの名前は売れてました。
うん、はい、そうよね、
もうあの昔の有名人、うん、有名人って、まあ、文化斎藤博先生とかみんな、そしてはい、もう本当にいい人ばっかりというか立派な人たちが来てくれて有名でしたよね。うん、そして支店を出したんですよ。
え、どこに？
もうそれからコンセレーロからまたサンルイスの大きな料理館がありましたからね、うん、ここに大きな店を作って、うん、優先流して、うん、もうマニクレも3人くらい置いて、マッサージスターも置いて大きなサロン作った、うん、ところが今までのお客さん来ないのよ。
なんで？
あ、遠いのとガラージがいるとか、そしてその頃弟子がぼつぼつレグラーでやってたから、うん、あ、まあ木下行ったと同じだろうっていう感じで、
うん、
あのやっぱあの辺だったら日本人が来てたんです、うん、あの頃はね、うん、それでそれじゃっていうので私がトマス・ゴンザーガに支店出したんです。で女の子2人使って3人で、
うん、
そしたらうちの大きな店より私のが売り上げるじゃない。
あ、で3軒目ってこと？
いやいや2軒
目か、大きな店と三軒目と、
そう三軒目移って移ったんだ、これ大きくしてね、
うんうん、
それでいやもう旦那も大変これやと思ったんでしょ、うん、そしてまたリベルダーゼに戻ってきてあっちを辞めて、
うんうん、
そしてまあレストランは今度私の支店の隣がレストランってだったんですよ。
どこだ？
金崎っていう店も
今はない
ないの、うん、それはもう走りなんですよレストランも。そしてそこの奥さんが顔取りに来ては、
うん、
いつも来てたんですけど、ある日にね、うん、奥さんうちの店買ってくれないってこう言うから、私がですかって言ったの。ってのあなたならで、いや安くするからって、
うん、
安くするなら新聞に出したら売れますよって、いやいや誰にでも売りたくないってね、一応日本食では初めての方なんだから、
うん、
潰してもらったら困るって、あなたならやれるって、その一言がまた私にね、そう、いや、やろうかな、やろうかな、やろうかなって思って、もう借金して、買おうとまで行ったんですよ。そして、そして、旦那に話したの。実は、
あとから、あの、ハッとされたのは、あの、奥様の方だったんですね。
でも、もう、決まる、もうギリギリになったから、旦那に話したんです。友達に話した友達も、それじゃ二人でやろうっていう感じよね。そして、それならやれると。ね、もう銀行から借りて、こうして、こうしてなって。そして、旦那に話したら怒られたんですよ。何言ってるって。ね。そしてその二人でそんな小さな店を、
うん、
まあ踊りの仲間だったんだけどね、
うん、
その、
まあ、その時は日本舞踊を始めたんですね。
もう来て3年目くらいに入りましたからね、
うん、
そしてそんなね友達と やったら絶対うまくいかないって、うん、でその主人が言われたらしいの、友達に、うん、誰かに、
うん、
でその その分僕が貸してあげるから、
うん、
あなたたちやりなさいって、
うんうん、
その代わり床屋があるなんて思っちゃいけないと、それに集中してやりなさいっていうことで、全部弟子に、私も弟子に売って、主人も弟子に売って、あっちの本店を。そしてやったんですよ。それがトマス・ゴンザーガなの。
どこの辺なんですか？
日の出の前。真ん前。
で、日の出の真ん前。
今、下が床屋さんありますよ。
はいはいはい。
大塚って言うと。はいはい。あの床屋が私がやってた床屋だ。
あ
で、まあ、大塚も日本からうちに来た子だった。はい。塩野っていう。
はい、塩野
さん。はい、塩野さんもうち日本からうちへ来て。
ああ、今まだ残ってるね、
はい。で、あの、奥さんがうちで12、3頃から預かってかな、一人前にしたんですよ。
ああ、すごい。すごい。
そうなんです。
まだまだ話すごいのもあるんだよ。
いやいや、
ゆっくり。
そう、それで、レストラン、旦那様と一緒に急に、
そう、
そこ屋さん
だからカミソリから包丁になった、
うん、包丁になって
それからご主人さん
そうなのそうなの、うん、いや、うん、でもね板前さんは雇いましたよね、うんうんうん、その板前さんがね今いないからあれだけどあれなんですよ、あの、隠し打ちで、中、来ないのよ、あの、夜、その頃ね、移民70周、移民70年、そう、70周年。もう、県人会が忙しい、県人会が来てね、いろいろ。あの、板前は来ないでしょ、うん、それで、なんか、後で言うには主人が、これは俺がやらなきゃダメだって、うん、魚なんかおろしたことないですよ。私の方がよっぽど上手なくらい、魚にね。うん、
ね
そう。そして、そうやって、一生懸命、まあ、職人は、あの、板前さんは使いながらだけど、主人がもう、勉強っていうか、
まあ、もともと器用は器用で
しょ、
まあね、センスはね。ね
そして、ね、そうして、で、だからもう根本から習った職人じゃないんだけど、やっぱり努力してたからかなと思いますね。だからもう日本食の本当の基本から言ってないんですよ。
でもね、ご主人様、晩年あのずっと北海道県人会、北海道協会ね、の会長さんもやられてね、北海道協会ではラーメン祭り、必ず美味しいの木下さんのご主人が、シルクが美味しいってね、有名になって。あ、それも良かったんですね。
そして、今度クリチーバーにね、あの、踊り私が教えに行ってたもんですから、うん、クリチーバーの町に、
はい、
パラナス、パラナス、今でも行ってます。20年になりますけどね。で、クリチーバーが好きになって私、老後はここがいいなって思って、その老後より先に店出しちゃったんです。レストランをやってみよう
と。その店は知ってるんですよ。
あ、
そうなんですよ。お邪魔させていただいて。兄が留学した時
に。もっともっとの後だったから
。大学
ね。うん。
何年、ね、?90 年ぐらい。
そうですね。90、いや、もっと90何年かな。あの、はい。
すごい広い。
大きな店を作ったんですけどね。
トマス・ゴンザーガのお店が軌道に乗ってあれだからっていうのもあって。
いや、トマス・ゴンザーガは小さな店だったんですよ、うんうんうん。2階屋さん、2階でね。うん、そして、なんていうの、下を見るといつもいっぱいなんですよ。まあ、向かい日の出とか、
は
い、他のところはね、うんうん。まあ、うちはもう新聞社だとかテレビとかそういう人ばっかりが多かったんです、外人でも。でも、ああ、いつかは下に移るぞ。私、本当に夢の多い人でね。
でも、実現したからすごいよね、うん。
絶対下に移るぞと思って、うんうんうん、グロリアに侍っていうのが、今度下に移ったから、まあ、いいママさんでね、あの、こっち使いませんか、まだ、あれが残ってると、契約が。ね、だから、次に行ったら大きいもんね、やれるかなと思って、お金もないし、でももう本当日本行ってお金借りてきてやった店ですよ。
本当に、うん、ご親戚に？
いやいやもうね、たまたまそれもお話なんだけど、トマス・ゴンザーガの時代に、ある社長さんが、やっぱり漁師の社長さんで、あの、どっかね、船持ってマグロを、を取りに来てた船があったんですよ。青森から、その社長がよく来てくれてね、お菓子持ってきてくれたりしてて、私たった天丼いっぱいお金取らなかったのにね、1000万貸してくれたのよ、私に。
天丼いっぱい
が1000万。あの、実はこういうわけで移りたい、高校でお金貸してくれたら来いっていうことで言ってね、本当に感謝してます。だから、あの、お金持ちでもね、そういう情にあれなったち、だから普通皆さん、ほら、お金持ちだから、ね、で、あの人貧乏だから面倒見てあげようってんじゃないですよ。私はつくづく思います。ああね、母さんにはね、天丼、こっち来ても、ね、天丼いつもこう頭の上で回るって、美味しいの作ってくれて、お金いらないって言ったって。で、私、1年で返すって言ったの。で、1年と思ったら2年って言えって。ね、まあ、漁師だったか口の悪い人でね。それで2年で返しましたよ。
へぇー。
そうだ。
そう、本当それがちゃんともう丹下さんが持っててくれた。
あ、そう。でも多分そういうこと見越してるんでしょうね、その社長さんも。
あ、そう、あ、そう言ってました。うん、母さんならやれるなって思った。
そうでしょうね。
あの、そして、まあ何回か来て見てね、うん、あ、これなら大丈夫って、頑張れ、頑張れよってありがとうって言ってね、で冗談で、手も足も握ったことないのに、なんで俺はこんな金かすんだ。手でも足でも握って、手大丈夫。そういう楽しい人でね、もうちょっと亡くなりましたけどね、そんな人だったんだけどね、そういうふうな、で、してて、今度、向こうさんも来たし、向こうさんじゃない、今もね。
まあ、娘さんね、
来たし、それじゃあ、ブラジル、プリチバに出そうってことで出したんですよ。その時に、ほら、天皇陛下の食事がね、お食事、天皇陛下にお食事をって言われて、あの、
クリチバで、
クリチバでやったんですよ。
へぇ、どんなもの出されたんですか？
それはもう、なんか主人じゃなくて、なんかも新聞に出ましたから、
あ、そうか。
ほとんどブラジルの、材料でやろうっていうことでやって ね、 あの
緊張しますよ ね、 ね、 でもね、やっぱり
本当に心配もしましたよ、受けたはいいけどね、私は天皇の前で踊り踊らしてるわけでしょう、ね、あの時
踊ったの、
ああ踊らせたんだ、踊らせて、そして夜は食事でしょ、主人が、まあ、何か、いやもう踊り終わってきて、うちの店で先生、よかったね、おめでとう、みつこひいれんか、こうやってみてた、やってみてた、ね、こう、成功叩いたって言うけど、そうね、そうねって乾杯って言うけど、今、主人が総領事館でご飯作ってるんだもんね。
ドキドキだ。
寝込んじゃいます
ね。そして、10時頃帰ってきましたよ。うん、もう、それこそ、オッケーって。それで、初めていっぱい飲めた。でとっても喜ばれてね、あの娘に、お給仕にやらしたんだけど、まあ、道越し殿下って素晴らしかったよ、名前で優しい人だったって言ってましたよね、そういうことで本当クリシーバー行ってたからそれができたんだなっていうことも思いますよね、今ね。
クリシーバーは何年ぐらい結局
その4年したんです、
4年した、
だけど、良くなかった。あの頃ね、高級なレストランはダメだった。今は結構、そういう高い店もできましたけど、クリシーバっていうのは、食事に家へ帰れるんですよ。ね、ここはお昼帰るよって出ていくけど、帰れないから食べますよね。あの、クリシーバっていう街は、すごい立派な街だけど、もう会社から、入って食べれる。
また帰るっていうような環境なんでしょうね。
そうなんです。
大きすぎない街だ
からね。そうなの。そして、田舎から出て、クリシーバの町へ出てきた人が多いんです。子供たちを学校、クリシーバの大学あげて、卒業して、クリシーバにいるから親たちが田舎から出て、そういう人が多いから、クリシーバの子供たちは、おばあちゃんのお寿司が一番美味しいんだもん。
なるほど
ね。だからおばあちゃんのお寿司の中身が本当のお寿司の中身に思うくらい で、ね、でも今はもう随分大きくなりましたから、クリシーバもね、まあ今はもう通ってますけどね、私もね、
月に1回は行かれて
ますね、月に1回第
2それは踊りですね、
踊り
です
ね、
ねえねえ、だからクリシーバも4年間の本当すごい大きな豪華なマンション、
そう買って、
あ、クリシーバで
安かった、
そうですね、クリシーバまだ
そう安かったの、3分の1だった、日本金でね1200万くらいのうちだったんだけど、豪邸だったんです。こっちじゃ買えなかったサンパウロじゃね、でも豪邸買って、で老後住もうと思ってたからね、
夢だった
の、夢だったの、ところが店がねあんまりよく、そして娘たちもねあんまり借金しないうちに、そう私もねそのうちも、店はもう安く売ってあれしたんですけど、やっぱり家ももったいないからね、そして領事館が借りてくれて、大きい家だから領事が入って、
そう
ですね、
大きい大きい大きい300メートルあるんだ、
え、まだ借り、
いやもう売ったんです、そして領事が交代して、そして少し大きすぎるとか、いや家具をね、なんとか自分の入れたいとか言う、 あ、もう売ろうっていうことで、それで売りました。
なるほどね。
クリチバでカルロス総指揮さんがなんかお店やってて、
やってやまだやってんですか？
わかんないです。ああ、はい、
そう
か。
そう。今もうたくさんありますから。
今はもう街が大きくなっちゃった
ね。人間も多いしね。本当。
あとですね、それこそあのその娘さんの結婚式にもあの一つのヒストリーがありますよね。え、あのお婿さん、まあお婿さんじゃないね、あのご主人様、お家で働かれてたわけです
よ。そうそうそう。
木下さんのお店に。
いや、あのお父さんがね、うちのその婿さんのお父さんがお友達だったの、私たちと。
なるほど。
北海道の人でね、リオの人、リオにいるんだけど、で散歩で来て知ってて、いつもうちで食事してて、うちの息子が今日本で修行してるんだけど、バルセロナとかあっち回って帰ってくるって、木下さん使ってくれよっていうか、あ、いいですよ、帰ってきたら、よこしたらいいよって言って入ったんですよ。
そしたら気づいたら、
そしたら
こんな娘とか
じゃない？いやいや、あっちにすれば息子取られたって言ってましたで、なんとなくで、そうなって結婚したんですけど、
ね、理想的な、
のそれが最初はもうね、主人がこれは板前にする、板前と結婚させるためにね、アメリカやったり日本留学させてたんだから、
大学も出て ね、
大学出てまたオハイオ州とか、でまたイギリスに行ってみたいとか言って勉強が好きな子でね、でこんなに英語上手なのに何しに来たって言われるくらい、言われたっていうくらいなんですよ。まあわからないけど、そしだからもうマリードはもうなんで転勤
なのためにみたいな。
だから私言ったの、銀行のジレンチと結婚しね、セビロ着てる人と結婚しても、あの頃でね、3000ももらえば、あれって、でもうちに働けばこうなんだからって言って聞かして、その時に半毛さんにも相談して、そうだよお父ちゃんね、板前の方がいいとか、ようやく、でももう娘は自分よりね、あの 本を読んでるとか、もうよく見えるんでしょう。でも正解だったですよ。正解だったです。すごくその、なんていうか、研究熱心だからね、やりてっていうよりも、もう一生懸命、お料理の研究したり、だからまあ正解だったです、
ね。見る目があったわけですよ。
研究の目が。
あ、娘にね。いやいやいや私たちは家族はもう。
いや、やっぱり、そういう実装なんでしょうね。
まだ私も。本当。
大事な賭けに出ちゃうっていう感じですよね。そう。
でもあれだけの賭けは勝ってことですよね。
でもクリチーバーは私失敗したから本当申し訳なくて、もう閉めてからね。みんな寝静まってからもシャワーをジャーッと出して大物泣きましたけど、すごいお金使ったから私も。でも借金は残さないで閉めたからね。これ今閉めなかったら借金になるなと思って閉めたんですよね。
判断も素晴らしいですね。
まあそれもやっぱ私はお友達で一番仲良くして、サーゲさんがね、まあ辞めるなら早いうちだよって、借金してしまったらダメって、思い切りが大事っていうことで、と思って辞めたんですよ。本当私ね、15、6の頃からね、お嫁さんになりたいと思ったの。あの前掛けを決め、エプロンして、買い物看護下げって、それは日本だよ。お嫁さんってその旦那とこうってなって、ああ素敵だなお嫁さんってね、夕方になったらお買い物に、ね、買い物看護下げて、エプロン締めて、あんな行くんだって、ああ、やこ嫁さんになって話してきた、なりたいなーっていうのが夢だったのがありますよね。15、6からそう思ってた。たまたま隣にお嫁さん来たら、夕方になったら玄関こう掃除して、こう水をまいて、で、籠下げていくじゃない。ああ、いいな、お嫁さんになりたいっていうのが夢。
にもかかわらず。
それと、まあ、床屋に入ってから、どうのと、従業員ですよね、そして主人公っていうのはいつも何か一品いいもの食べてるのよ、ね、食事の時に食べてみたいなってね、思うもの、私がもし間違ってどのになったら、 お、あの、従業員と同じものを食べようと。絶対こんな思い、ね、従業員にさせない。あれ、されてみたいなっていうのはさせないぞと思って、もし、殿になったと待ったもんね、
本当だね。
待ったね。だから、レストランの時もね、あの、ジュース鉄板焼きでも持って行くじゃない、従業員に食べたことないのにね、お客さんに美味しいですよって言えないから、絶対暇な時はしょっちゅうじゃないけど、今日は暇だからあんたたち好きなもの注文しなさいって、食べたいものって言って、食べなかったら売れないんだから食べなさいっていうあれでしたね。そういうふうにして、従業員だから今でも街であったらもう何十人もね、辞めたり出たり従業員いますから、ママーイママーイって言ってくれて、ああ、もう黒いのから白いのからね。そんな時代がありましたよ。だから、
花やぎ流ですか、踊りの方は、その、来て3年目で習い始めて、どういうまたこれは。
いや、これもう、まずね、私、お嫁さんになるときに何もお免許持ってないわけよ。そうでしょ、何も、それで、すぐ、来て、すぐ、あ、生け花に入りました。
生
け花に、まずね、はい、来てすぐ、もう、半年ぐらいで。
はい。
で、親がね、本当に、心苦しいって、お前らには何にも、その習い物させなかったって言うし、ほんとね、と思って。だから、まず、そしたら、お花の関係で、金龍先生と、あの、出会えて、嫌いの方じゃなかったんだと思いますよ、踊りが。
はい、
ね、あなたも大変ね、ご主人飲まれるんでしょうって、まあその頃、ね、床屋も流行ってるし、夜になったら親に、何しろもうあったんですから、今と違う楽しいところが、花嫁人さんたちが、
いっぱいで、
ね、で、そこ、ね、行くんでしょうって言うから、はいって言ったら、踊りでもしませんかって言われたんですよ。で、どこでしてるんですかって、こういうとこにいますよって。って言ったんですよ。
どこだったのか、その頃は。
金龍先生がね、コンセレーロでやってたんです。
ああ、じゃ近い。
それで、ちょっと見に行ったら、私、踊りなんていうのは、ね、子供がするものと思ってたから。で、子供から始まると思って。で、私がたまたま、その、お稽古場の覗きに行ったら、おばさん、今で言えばね、30過ぎの人だったのが、おばさんに見えたのよ。こんなおばさんでもするんだって、あ、それじゃあ私してもいいんだっていうことでしたんですよ、お稽古に入ったの。そしたら、その呼んでくれたおじさんが、踊りとか、ね、そういうものするのはね、水商売の人だっていうような昔の人で、ね、でもすごく反対されたけど、私続けましたよね。やっぱ好きだったのね。本当に。それと、まあ、感謝状の主人が何にも文句言わなかったから。早く帰ってご飯作って。だからご飯作りも早いの、私。怒られないようにね。あの頃は電気窯もなかったしね。で、そうやって踊り習って。16年目くらいかな。名前取りませんかって言われて、名前。撮ったんですよ。
龍一太さんという。
はい、そうです。
こちらでその襲名されたんですよね。
はい。
どんなふうに。
いや、もう日本からもらいますからね。
うん。
300万くらいだったかな。
はぁ。
円くらい少しずつ送って、貯めて、そうですよ。
踊りの。
今でも同じですよ。
同じ。
でも昔はね、$15,000くらいでね、300万になったんで、5000もしない、1万ドルくらいでなったの。今の人は3万ドルいいよ。
あ、そっかそっか。
何百
万。そうだからな。そうだ。換金も
ね。そして向こうからお免除が来るんです。
日本に行く必要はないんですか？
ないの。あの、ブラジルだけって。アメリカは試験受けに行かなきゃダメって。アメリカまでは。ブラジルだけは取り立て師匠の、あの、推薦でもらえるから、今のうちがいいんじゃないって言われて、それじゃあ、まだ下手なのにって言ったターゲさんが、の下手とかじゃないって先生がそう言うなら、あとあなたお金あるかないかよって、取れるか取れないかよって言ったら、それじゃあいただきますっていうことで、82年だったかな、1982年ね、お免除いただいて、
今はね、
今
教える方
もう年ですから、もう舞台には立てない。
いや
いやいや、
全然大丈夫だから。 ってクリチーバーに20何年前からかな、あの頼まれて行ってて、惚れてクリチーバーに住んでお稽古場作ったりしてたけど、またこう今また通ってます。でも20何年ついてきてくれてる生徒も何人かいますけどね。
本当すごいですね。続くっていう夢を持っていうのが、
この華奢な外見から
想像が
想像もできない強靭な精神力です。
いやいや、そうじゃない、やっぱり健康なんですよね。
若く、う
ん、いやいや若くないです。いやそんなことないですよ。
まあ、こう聞かね、あの聞かせていただいてると、まあ、働き詰めの人生だったっていうような感じに印象を受けるんですけど、すとてもそういうふうには見えない。
本当ね、なんか本当奥様しか知らない。
エプロンをかけて、
いやいや、もうお料理も上手だし、一度ご一緒しますよ。
お下げ髪の娘さんがね、こうやって頑張ったんだもんね。
50、去年が50年だからね。
お母様はおいくつぐらいまでご健在だったんですか？
ね、2000年に亡くなって。
じゃあ10年前か。はい、そう、
87だったかな。
はい、でも、龍一さんのおかげでブラジル来て幸せだったんじゃないですか？
そうですね。あの、ね、母はね、ブラジル来てよかったよかったばっかり言ってます。
お母様は、おいくつの時いらっしゃったのかな？
あのね、40、50近かったかな、まあ、私が20歳だったら。
そう、いいお年ですよね。
そうです。
日本人よりはね、でも手に職を持てという。
そう、お金もいわゆる。そうですね。普通な自分が早く、ほら、主人が亡くなって、手に職ないと、そしてある時に床屋行ったら、顔取りに行ったら、その奥さんが子供をそばに置いて、ストーブ炊いて、北海道ですからね、ストーブ炊いて、あったかいとこで親子で、その、あ、これがいいと思ったみたいなんですよ。
お母さんが賢かったんですね。これ、これだ。
これだって。それについて、ちゃんと入ってた私が。
いや、もしかしたら、ハサミじゃなくても、なんか、違うところでも、もう、すべて、
レストランも、あなたに習ってきて、
その一言が、かなと思ってね。
あの頑張り屋さんなんですよね。
やってみたいよね。
いや
あなたになら褒めるわ。一
人前の。あなたになら褒める。それくらいしかない。
なんか今回あのまた井上由美ちゃんが来るの、龍一田さんがお誘いしたとかって聞きましたよ。
ああ、そうですか、ね。いやいや、そうじゃない。あのガタパランから招待されてるってね。だからせっかく来るんだったら、また歌ってもらって踊ろうかなと思って。ちょっと
クリチーバの
方、はい、いやクリ、そう、そしてクリチーバに、ちょうどね、ガタパラが21日っていうから、クリチーバは今年10日、7月10日だから、はい、もし早く来るんだったら、どうですかっていうことでね、
お声かけてもらうのが嬉しいっておっしゃってました。あの実はね、あのユミちゃんのコーナーがあって、あのユミちゃんが日本で流してるラジオのあの音源をいただいて、ここでも流してるんです。
ああ、そうですか。
いろいろなお話聞きましたけど、なんか皆さん、あの、どうですか？
いやあの、本当に、貴重な、
いいですよ、吉田さん。人
生学をここで、
いやいや、
ね、
ただでも、あの、聞かせていただ
きたい。飛んでけんじゃない、飛んでけんじゃない、飛んでけんじゃない、飛んでけんじゃない、飛んでけん
じゃない。いや、もう今はね、貴重品になりましたからね。でも、日本でも、また、私は食べれるけどね、やっぱり、ああ、たらこ珍しいっていう人、今でもいますよ、
いますよ、ね、本当に。
はい、はい、どうぞ。
今後の夢を。
3つぐらいありそう。
いやいや、まあ、もう、あと何年生きるんだろうばっかり考えてます。
何？
お嫁さんはやられたんですか、結局、買い物かご持ってこう。
いや、それはここだ。ここへ来てお嫁さんだから、そうでしょ、嫁さんで、ここへ来ても働きづめ。でも娘がいましたよ。よく、あの娘はもう何年か一緒に働いたけど、やっぱり旦那のいいとこ悪いとこ全部見えるから、行ってらっしゃい、お帰りなさいに早くなりたいって、店、 引っ込みましたもんね、
はいはいはいはい、
名前はよく続いたねって、死ぬまで一緒ですから、床屋もレストランもそうでしょ、
そうだよね、
人の3倍以上そそれるわけでしょ、
うそうだ、ね、
決して幸せじゃないです
か、あれ
行ってらっしゃい、お帰りなさい、たまに会った方がいいですよ、
いつまで現役というかそういうレストランなりいろいろと、
あ、私はね、60で、レストランは、そう、いいお婿さん、そして息子いますからね、
うんうん、そうか、娘さんと息子さんいらっしゃるんですか、
で息子は、うん、自分は経営はできないって、うん、高津吉に姉にっていうことで、うん、で今木下で寿司握ってますけど、
うんうん、
日本、そう、日本にいいとこ清水へね、
うん、
カズの奈谷さんが、うん、紹介してくれて、うん、いいところ行ったからいい腕になって、まあ手伝っていますけど、
うん、
まあ、だから息子さんと仲良くやってますから、
う
んうん、で現役は60でやりました、うん、もう栗千葉閉めてこっちへ来て働けないでしょ、なんか格好悪くて、
いやそんな料理ね、再デビュー待って
た、いや、ね、だからもう今はもう踊りで、そう、
2
回くらいリサイタル開いたんですよ私、20年目だから16年度目、うん、4年目でね、
うんうん、
文教いっぱいしあんなのはないって新聞ありますよ、はい、補助医師大臣、うん、あの頃は名取さんがリサイタルするなんていうのなかったですからね、で新龍先生も応援してくれたし、
うん、
いやお金があったのよあの頃働いたのよねえ、お金なきゃできませんよ、うん、何十人を動員して踊っていただいて、まあ、3月の力になってくれましたけどね、そしてそれから5年したらまたしようと思ってたらちょっと病気になっちゃってね、ちょっと筋腫になって あれこれは私死ぬのかなと思って、
うん、
4年目で早いですけど5年目の皆さんに約束したんだけど、うん、今年やりますって
早め
4年目で第2回リサイタルしたんですよ、
う
ん、
何年ですか1900、
あのね、2回目が91年、87年かな。
そうか、残念、見れないわ、まだ来てない。
よくやりました、盛大に。
うん、
でも今もうだんだん日本舞踊もね、習う人が、
減ってる、
年いってからが多いから、なんか、夢も何もないじゃない、そうですよ。元気してくださいでね。あ、若い子入ったなと思っていくつったら65。これが今の時代若いんですよ。舞踊の世界。本当。
でも皆さん
の
なんかとっても楽しそうにやられてますよ、
そう。だからね、厳しくの時代じゃないのよ。楽しくの時代になっちゃってね。で栗千葉も子供たちたくさんいますよね、14、15になったら辞めるんですよ、
あ、
大学行くからって、
あ、
ようやく伸ばしていいね、もう
これから
これからっていう時に10年くらいしたら大学って言うでしょ、ああそうかと思って、だからまたそこにくら上がってきますよね、こう12、30、この子らも辞めるんだなと思って、いやいやそんなこと思っちゃいけないと、辞めるまで教えようと思ってるんですけど、必ず大学、
そうね、
そこにクリティバーもね、大学都市で、
そうですよね、
で
もあれですよ、ほらそれこそね、お友達ひろかさんのところなんかは大学で一回辞めて小さいことなさってた子が大学卒業してまた戻ってくる、
そう、それを待ってますけど、
ますます
やっぱりあれですよ、みんなお嫁さんに行ったりお医者さんになったり外交官になったりしてますよ、クリチュー ラワンのね、
忙しくなっちゃうってことですよ、
でもね、いやいやこの子を私が扱ったことあるんだよねと思って、立派になればなるほど
嬉しいですよね、
嬉しく思ってます、
外交官になった人なんかある意味すごい芸を身につけたんだから、
そう、外交官になって外交官の奥さんになって、たまたま日本にこの間うちの村上な、
うんうん、
お子さんが行って行ったんですよ、キコマンの招待でね、
はいはい、
そして大使館の招待の時に、うん、誰かブラジルの大使館から来たんでしょ、うん、それが今クリチバ行ったら、先生うちの娘ゆきちゃんがね、うん、先生の息子さんとね、
うん、
普通 あの食事の時は、うん、大使館の食事の時はすごく緊張するけど、うん、楽しい食事したのよ、いっぱいお話ししてくれて楽しかったんだ、あーって吉のことだ
ね、
ねえ、そうだからそうやって、あーゆきちゃんねーって言って、あーちょっとよし、あれ私の生徒で10年もしてたのよーって、うん、あー日本舞踊やってたって話して、クリシバだって言って、うん、一緒に食事したって、だからその外交官はたのいつも緊張するんだけど、今回のお客さんだけは緊張する
、また楽しお話、
楽しかったって言ってました
ね。ね、あそのね先生は俺の子だよ、そうそうそうそ
ういい感じだったみたい、
素晴らしい、いやいいお話を聞かせていただきました、もう
ございました、
ね、来ていきなり喋らせるって思って申し訳ないんですけど、
楽しかったです、ありがとうございます、
ぜひ人生学を本当に学ばさせていただきました、
いやいや、もう働くことですよ、働くことですよね。
でも、綺麗
になるっていう。
でもね、あの、苦労、ね、みんな苦労したって、苦労って思わなかった私。みんな苦労してる時代だったんだと思いますよね。そして一生懸命だったもんね、考えてみたら。
ちなみに弟さんとか妹さんは、どんなお仕事なさったんですか？
妹はね、やっぱり来てから、あの学校行きな、いや学校やってたけど壁レーラーさせましたけど、してません、あの、うん、お医者さんと一緒になって、で弟もね来て、手職持たなきゃっていうので、旋盤工っていうの、そういうところ入れてもらったんですよ、おじさんに、それだからトヨタとかホンダに入っていいお金、
なるほど、
はい、で一番下はもう学校ね、だったからだんだんって金松に入って、それから本田の事務所、サラリーマンですよ、その子は亡くなりましたけどね、ちょっと病気でね、その子だけサラリーマン、あとはもう
手に職
持たし、そのがうちの母の
考え、
素晴らしい、手に職持ったら足らないって、自分で持ってんだから、だからお金じゃないっていうので、みんなよその親はもう働いてお金持ってこいって言うけど、母さんはもうお金はいいから、覚えてこいってことだったですね。
うん、4人兄弟。
4人兄弟ね。
ゆうしたさんはお母さんにですか？
そうですね。
ね、
っていうのはね、あんまり父さんっていうのは、12歳までだったでしょ？
はいはいはい。両親さんだったわけですよね。
そうです。だから、あんまり、その、あんまり、
記憶がね、
そう、記憶って
、教育がこう、
そう、一緒にっていうのがね、
なかったでしょうしね。
そうです、そうです。
いやでもいいお話聞かせていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。